皆さんおはようございます。今日は、ファミリー礼拝ですけれども、スクリーンは使わずに、ご一緒に礼拝を捧げたいと思います。先週は父の日礼拝であり、皆さんと礼拝後もお交わりを持つことができました。暑い1週間ではありましたし、場所によってはですね、40度を超えたところもありますが、昨日も子ども集会が無事に行われました。主の守りと支えのうちに日々歩むことができること、また健康の良さを覚えている方々の上には神様の守りと支えがあることをお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせてください。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。今賛美をしましたが、主を喜ぶことはと、本当に私たちは神様ご自身を今喜ぶものとされていること、礼拝する民として、また贖われた民として、あなたの御前に出ることが許されていることを覚えて心から感謝いたします。この朝来ることができない方々もいらっしゃいます。お年を重ねておられる方々、健康の弱気を覚えている方々、どうぞお一人お一人の上に神様の支えがありますように。私たちはこの朝共に集ってまいりました。子どもたちも一緒に礼拝を捧げしておりますが、どうぞ私たちの礼拝があなたに受け入れられるものとなりますように、主を整えてください。また小さな子どもたちも暑い中毎日を過ごしていますから、守られて過ごすことができますように、これから夏休みを迎えていく子どもたちも、あなたの守りのうちに過ごすことができるように導いてください。今日はファミリー礼拝ですが、共に創世記を通して学ぼうとしております。特にこの後礼拝後には総会も行われますが、どうぞその話し合いの上に、総会の上に主が中心となって行くべき道、 示してくださる道を歩んでいくものとしてください。私たちには多くの祈りの課題がありますが、一つ一つの上に主が最善をもって応えてくださること、そのことを信じて祈り続ける教会としてくださいますように、今もなお戦火の中にある人たちの上に、どうぞ神様の守りと、またその地域に国に主の憐れみを豊かに注いでください。日々の信仰生活の中で、社会生活の中で、さまざまな戦いを私たちはしておりますが、ご臨在の主が共に伴ってくださること、またいつも私たちを慰め励ましてくださるお方がおられることを感謝いたします。どうぞ今共に開きます御言葉を通して私たちにお語りください。おいだねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。お知らせしておりますように、今日の礼拝後、墓地の取得、区画取得に関する総会があります。私たち国分キリスト教会は、これまで一つ一つのことが、つまり全てのことが神様によって導かれてきました。墓地納骨を取得するということは、祈りのうちに、またさまざまな備えのうちに、ここまで導かれていることを神様に感謝したいと思います。先週は創世記の17章からご一緒にアブラハムの生涯の一部を学ばせていただきました。今週も先週に続いてこの創世記をご一緒に開きます。今朝はこの創世記23章を開いていきますけれども、なぜこの箇所を開くのか、と言いますと、アブラハムの妻サラの埋葬のために彼が墓地を購入するということが書かれているからです。この箇所からアブラハムが墓地を購入することを通して、私たちはこの何を教えられるのかということをやはり考えてみたいと思います。過去の当時のただの出来事だけでなく、本当に私たちこのところを通して何を教えられるのかということを考えさせていただきたいと願っています。また水曜日の祈り会でも今創世記を学ぶ週もありますので、集会を通してもさらに御言葉の奥深さを学ばせていただきたいと願っています。まず今日の箇所の前後関係について少しお話をしたいと思います。 創世記22章は先週も少し触れましたが、アブラハムが息子イサクを全焼の捧げ物、全焼の生贄として捧げるように命じられて、その命令に従い行動に移そうとしたところで主の使いからの声がありました。そして23章に入りますと、アブラハムの妻サラは127歳、でカナンの地キリヤテアルバ、つまりこのヘブロンで召されるわけです。ヘブロンというのはエルサレムの約南約30数キロですね、30キロぐらいで、標高は約1000メートルですね、1000メートルいかないでしょうか、1000メートル弱あったと言われます。かつてアブラハムがアブラムであった頃、ここでこのヘブロンで祭壇を、主に祭壇を築いたと創世記の13章18節に書かれています。妻サラを先に、亡くしたアブラハムにとってどのような心境だったでしょうか。アブラハムとヒッタイト人ですね、これまでの聖書でヘテ人と出てきましたが、アブラハムとヒッタイト人とのこのやり取りが、会話がこの23章前半に書かれています。興味深いことに6節を見ていただきますと、ヒッタイト人たちはアブラハムのことを、あなたは私たちの間にあって神の司ですと呼んでいます。まさに彼に対する、アブラハムに対するこの友好的な態度といいますか、ある意味尊敬の思いがあったことだろうと考えられます。つまり異教社会における信仰者のあるべき姿をここにも垣間見ることができるわけです。ヒッタイト人はカナン人の子孫であるということが、創世記の10章の15節などを見ますと書かれているわけです。さて、アブラハムはヒッタイト人たちにこの私有の墓地を譲っていただけないかと申し出ます。なぜならばアブラハムにとっては、彼らの土地の中にこの長い間、居住してはいましたが、市民としての権利を持っていなかったので、特にこの土地の所有が制限されていたからでした。まさにこの起立している異国人、それがこのアブラハムであったと言えるわけです。そのアブラハムの申し出に対して彼らはどうしたでしょうか。快くその申し出を受け止めて、アブラハムは彼らにこの丁寧に接するわけです。ここで一人の人に注目したいと思いますが、23章の8節をご覧いただけますでしょうか。8節の最後の方には、ツハルの子エフロンが出てまいります。もちろん彼もヒッタイト人であって、彼と交渉することになりますが、彼らと交渉することになりますが、その様子が今朝開きます10節以降に書かれているわけです。10節と11節をお読みしたいと思います。エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところでアブラハムに答えた。いいえ、ご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。門というのは、集会や、会合の場であって、さまざまな課題問題がそこで取り上げられたわけです。いわゆる公の場でもありました。ここに、いいえご主人とあるのは、アブラハムは最初はですね、洞穴だけを買おうとしていましたが、エフロンは最初から洞穴だけでなく畑地をも売ろうと考えていました。洞穴よりも先にあの畑地を差し上げますと言っていることからも分かります。畑地を差し上げますというのはもちろん無料でですね、提供するということではなく売りますという意思表示を示しました。エフロンはある意味この取引の交渉をですね、できるだけ自分の有利に持っていこうとする様子がうかがえるわけです。 アブラハムはエフロンに何を言ったでしょうか。それが12節13節です。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところで、エフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことをお聞き入れください。20歳の値の銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだものをそこに葬ることができます。すでにアブラハムに向かって語られたエフロンの丁重な言葉から、彼はすでに相当な金額が要求されていることをおそらく察知していたことだと思います。それなので、20歳の値の銀をお支払いします、どうか私から受け取ってくださいと言いました。当時この取引売買には銀というものが一つの通貨として使われ、その重さによって額というものが測られたようです。この土地をどうしても得たいという願いがアブラハムにはあったことだろうと思います。それがいくらであったとしてもお支払いしますという気持ちが込められています。ここに、創世記に聞くという、服部義明先生という、 もうご高齢の先生ですね。もう一線を退かれてアメリカに住んでおられる先生ですね。大阪キリスト教短期大学の先生を長くされて、今アメリカに在住されています。この先生は創世記をはじめとして義明や詩式も自分で自費出版されています。教会の図書コーナーにもありますので、ぜひ読んでいただければと思いますが、ここにこんなことが書かれていますので、お読みしたいと思います。神の約束は神の業として確かに進められて、現実の問題の、あ、ごめんなさい、神の約束は神の業として確かに進められ成就される。しかしいつの時代にも神はその御業の進行のため、進められるために、この地上において神のご計画が進展成就するために、神に従う人間の犠牲的な行為、捧げ物を用いられることを改めて啓示として教えられる。もちろんアブラハム自身はその時点でそんなことを意識 していなかったであろう。しかしこのアブラハムの行為、痛々しい現実の家に強いられるような状況の下での人間的行為が、神の約束の成就として、カナンの地がアブラハムの子孫イスラエルのために与えられることの出発点、起点と神はされたのである。何ほどのこともないでしょうという15節とのアブラハムに対するエフロンの言葉にも、アブラハムが不可欠的に必要としているのは墓地としての洞穴であることをよく知っていた上での申し出であることを伺わせていると書いておられます。またこの本については後で引用したいと思いますが、今私たちが置かれている状況のことを考えたいと思います。すでにお渡ししております総会資料にもありますように、墓地区画に関してはいくつかの候補が挙げられております。聖書のこの箇所の出来事と、今の私たち国分寺キリスト教会が置かれた状況を、この無理やりに結びつける必要はありませんが、神様が究極的に全てのものを備えてくださる、与えてくださるという信仰に私たちは立っているわけです。それは新会堂建設の時にも私たちは深くそのことを実際に体験し経験したことですし、またさらにそのことを教えられるわけです。すでにさまざまなことを話し合い祈り備えてきましたから、いろいろなことを総合的に考えて最終的な判断を教会全体としてすることができればと願っています。現地に足を運んでくださった方々もおられますし、お時間ない方はですね、この後総会資料やまた映し出される墓地を見ていただいて、また、行動説明などあると思いますけれども、できるだけ情報を提供し、また共有することができればと願っています。次にアブラハムの言葉に対してエフロンは次のように答えました。それが 14節15節で、その後の16節はアブラハムがどう行動したのかということが説明されています。14節から16節までをお読みしたいと思います。少し長いですが、ゆっくりと読みたいと思います。エフロンはアブラハムに答えた。ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに、彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400シェケルであったとあります。エフロンは再び、ご主人、私の言うことを聞きてくださいと言って、具体的なこの金額の価値を提示するわけです。それが銀400シェケルでした。まあ、現在の金額に換算したらいくらになるでしょうか。厳密な価格は、よくわかりませんが、その厳密な価格は別として、多くの学者といいますか、聖書学者たちはこのホラーナを含む旗地が400シェケルするというのは、相当な金額、かなりの高値であると、そのように理解しています。しかもエフロンは、私とあなたの間では何ほどのこともないでしょうと言って、金額や値段そのものよりも、その関係性といいますか、自分とエフロンとアブラハムの、関係ですね、を伝えることによって、その価値の正当性を印象付けて、なんとかですね、うまく取り巻こうとしている様子も伺うことができるわけです。アブラハムは確かにいろいろなものを神様から与えられ、裕福だったと思います。裕福であったとしても、金額はどうでもよいということではありませんでしたが、アブラハムは決してそのことにおいてねぎることもせず、また優柔不断な態度を示すこともせず、エフロンが提示した金額を受け止めました。アブラハムにとって、ヒッタイト人から土地を取得することによって、自分の妻であるサラを丁重に葬ることを強く願っていたからでありました。先ほど招きの言葉でも読んでいただきましたように、この墓地にはサラだけでなく、やがてアブラハムも埋葬されることになります。先ほど創世記49章の31節以降を読んでいただきましたが、31節から33節を読みますと、またまた形でアブラハムとサラ、そしてイサクとリベカも葬られたことが書かれています。そしてレアが葬られ、ヤコブ自身もそこに葬られることとなりました。ある意味、この後の世代に至るまで、また後の世代のことを思いながら、アブラハムは墓地を購入したことがわかります。確かに私たちが墓地を選ぶ際に考えることの一つは、価格といいますか、値段もう一つの要素だと思います。高ければ良いというものでもありませんし、安いからだけというだけで決めることもいたしません。いろいろな情報をもとに、総合的に信仰によって決断し行動していくわけですが、それは墓地だけでなく、やがて建てる、納骨堂にも言えることだろうと思います。納骨堂の方は具体的なものは、まだ決まっておりませんので、具体的にそれが決まっていくまでに、年月といいますか、日は、しばらく時間がかかることだろうと思います。そしてその結果どうなったでしょうか。17節と18節をご覧ください。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑と畑地にあるホラーナと畑地の周りの境界線内にあるすべての木は、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でアブラハムの所有となったとあります。 守れに面するとありますので、アブラハムが実際に住んでいたところから、場所的に近いということ、アブラハムが墓地というものを近くに持つことを願っていたことも、示しています。ここに細かいところまで、つまり、その畑と畑地にある洞穴と畑地の周りの境界線内にあるすべての木とこと細かに書かれている言いますのは、現代的に申し上げればそれはこの証明書といいますか、証書のようなものであったわけです。先ほども申し上げましたように、門というのは公式の取引の場所の一つでもありましたから、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちは、いわば公の証人、証人となって、彼らの目の前でその墓地というものがアブラハムのものになったということです。しかも今私たちこの10節以降を読んできましたが、繰り返しですね、ヒッタイト人たちが全員聞いているところでと10節にあります。11節では私の民の者たちの前でとあります。13節その土地の人々の聞いているところでとありますし、16節ではヒッタイト人たちの聞いているところで、18節ではその町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でと繰り返し繰り返し書かれていることからも、彼らがヒッタイト人たちがまさに証人であって、この土地を購入することが正式な手続きであったことがよくわかるわけです。その後アブラハムはどうしたでしょうか。19節20節です。その後、その後アブラハムはマムレに面するマクペラの畑地の洞穴に妻サラを葬った。マムレはヘブロンにありカナンの地にある。こうしてこの畑地とその中にある洞穴はヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となったとあります。アブラハムを愛する妻サラをマクペラの畑地の洞穴に葬りました。当時の埋葬の方法はどのようなものだったか、ここには具体的には書かれていませんけれども、丁重に葬ったものと思われます。当時は土葬だったでしょうか、よく分かりませんけれども、先ほど引用しましたこの創世記に聞くというこの服部義昭先生は最後このように説明しています。少しお読みしたいと思います。そしてその所有地のあったところカナンの地のマクペラの洞穴に妻サラをアブラハムは葬ったという現実である。そして最後の20節ははっきりとこうしてこの畑地とその中にある洞穴はヘテ人、ちょっと古い訳ですけれどもヘテ人たちから離れて彼アブラハムの所有の墓地として彼の所有となったと告げている。次です。神はご自分の時にかなってご自分の時に合わせて全てのことを美しくしてくださるのである。アブラハムにとってその愛する妻サラの死がそうであったように、私たち神を信仰する者も今日自分の時計や、タイミングということですね、自分の時計計画に合わなくても疑うような思いになる時にも失望してはならない。神の時計は確実であり精密である。何とも興味深い表現ですね。神様の時計は確実であり精密である。神のなさることはすべてその時にかなって神の時にかなって美しい、伝道者の書3章11節の真理はこの創世記23章のメッセージの証言でもあると述べておられます。まさにこの時にこのような形でアブラハムは墓地を購入することができたのもやはり神様の時でありました。先創世記の出来事から記事からですね、人が召された時に丁重に葬るということが書かれています。この創世記に限りません。旧約聖書を読みますと 繰り返しですね、亡くなった方を、天井に葬るということが書かれているわけです。人の体は土の塵から作られ、塵に帰りますが、この地上にあって、私たちは今信仰生活をこの地上にあって送っておりますが、この体を用いて神様のご栄光を表していくお互いであります。そしてこの地上の役割と使命を終えた後に、残された者たちがですね、教会あるいは家族遺族がですね、その亡骸をご遺体を、火葬するわけですけれども、神様への感謝として丁重に葬ります。散骨される方もいらっしゃいますけれども、それは方法はどういうものかということについてはここでは申し上げませんけれども、それで終わりではなく、やがて復活の栄光の体をお互い待ち望む者として共に歩ませていただきたいと願っています。私たちの体はこの土に帰りますが、しかし私たちのこの魂霊はまた栄光の体と結び合わされて永遠に生きることができる、その神様の約束の言葉を信じて歩んでいきたいと思いますし、この後の総会も神様に委ねていきたいと思います。最後にご一緒に、ヘブル書、新約聖書のヘブル書の11章13節ですね、これは先週も少し取り上げお読みしたところですが、最後にお読みして終わりたいと思います。新約聖書の452ページになります。ヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の11章13節です。よろしいでしょうか。ではお読みします。3、はい。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄居者であることを告白していました。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。かつては神様を知らずにさまよっていた私たちではありますが、イエス様に見出されて、神様の尊い十字架の贖いによる救いをいただくことができました。信仰者としてこの地上にあっては旅人であり、またキリストでありますが、天の御国を目指して歩むお互いとされていることをありがとうございます。この国分寺キリスト教会でもすでに主にあって召された方々が何名もおられます。私たちはそれらの方々のこの地上における信仰生活を忍ぶときに、本当に一緒に過ごした時間、また一緒に礼拝を捧げた時のことなどを思い起こす次第であります。懐かしいこともたくさんありますが、決してそれは悲しみではなく、もう一度会うことのできる約束が神様によって与えられていることを覚えて心から感謝いたします。主にあって召された方々がどのような信仰生活を送られたのか、私たちは聖典社記念礼拝の時にそのことを思い起こしますが、このあと墓地区画の取得のことで、この時期に総会を持つことができる主ご自身がその時を備え、また開いてくださることを覚えて心から感謝いたします。アブラハムは妻サラのために墓地を購入しました。しかもサラだけでなく、そこにはアブラハムもイサクも多くの者たちが葬られることとなりました。私たちはこの地上の生涯の命をやがて終えますが、どうぞ残された者にとっての良き証となり、またやがて栄光の体が与えられるという、その確かな約束と希望のうちに与えられたこの信仰生活、信仰生涯を 共に歩んでいくことができるよう導いてください。さまざまな痛み苦しみも経験いたします。しかし御臨在の主が共に伴ってくださること、御言葉をもって励まし慰め、また私たちの心を取り扱ってくださることを信じて感謝いたします。どうぞ今日の礼拝とまたこの後の話し合いを祝し導いてください。感謝し私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。